77.1 社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
長崎県中小企業家同友会諫早支部長の馬場です。経営者の皆さん、一緒に良い会社を作りましょう。
中小企業家同友会は、良い会社、良い経営者、良い経営環境をスローガンに、中小企業の経営者が研究や交流のため自主的に集まった任意団体です。1962年に愛知県での設立後、47都道府県すべてにあり、会員数は全国でおよそ4万6000人。人、物、金、情報など、経営に関するありとあらゆるテーマを取り上げ、経営者同士が本音で交流し合っています。同友会は、考え方や社会的立場、業種、企業規模にとらわれず、大いに見聞を広め、企業の繁栄を目指そうとする中小企業家であれば誰でも入会できます。本音で語り合い、共に学び合う仲間がいます。長崎県中小企業家同友会諫早支部。
社長さん、いらっしゃい。
令和元年5月6日月曜日、ゴールデンウィーク最終日ですね。時刻は夕方5時を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送の土曜夜10時からお聞きの皆さん、こんばんは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
ミサネーと金ちゃんです。
はい、この番組は県央地区諫早やその周辺で明るく元気に活躍されている会社やお店の経営者さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いします。はい、BGM いいですね。元気な曲、小杉さんの曲ですね。
いいですね。
はい。さて、ビバレンなんですけど、ちょっとテンション低いですね、今ね。5月5日の祝日、ヴェルディ戦も残念な結果になっております。この辺のところはですね、火曜日夜9時、このチャンネルで、アキラとタヌキのサッカー、諫早サッカーやわ、で、かなり詳しく、
はい、たぬきさんが、
ね、たぬきさんが多分不機嫌な解説が入ると思いますけど
入るんでしょうね。
はい、そんな感じですけどね。
だからゴールデン、令和にもなりました。令和
なりましたね。令和一発目ですね、この番組もね。
はい、
いかがお過ごしでしたか。
ゴールデンウィーク10連休
ねえ、
ね、みさちゃんずっとお店やって
る。私は全部お店 やりました。
やりました。
はい、みんなね、魚食べに行きたいっていう人がね、ね、来れない人が
ね、ね、ね、
頑張りましたよ。金ちゃんは釣り
行ってきました。釣り
焼けてないやん。
船やった。
船じゃなくってね、あの堤防っていうんですか、はいはい、だったんだけど、うん、キスのね20センチぐらいが16匹ぐらい釣れました。
楽しかったでしょ
う。そう、面白かった。あのピクピクっていうのは、
ただあげるだけやろ。
そう、
餌つけてもらいの、
そう
で、あげの、
あげの、外してもらいの、また、また投げてももらうという。
投げてももらう。
投げてももらう。
ピクピクした時にこう引くだけね。
です。
はい、この話は
でも楽しかった。
終わりそうもないのに、はい、この番組では皆様からのメッセージも受け付けております。ご案内、金ちゃんどうぞ。
はい、ファクシミリは0957270840、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM 諫早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。お待ちしていま す。
社長さんいらっしゃい。
さて皆様、お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。諫早スイミングセンター、誰もが知っている、
はい、
平湯陽一さん。
平湯さんいらっしゃい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでございますか、ラジオ。
うん、初めてですよ、こういうとこでね。
あ、そうなんですか、
あ、そうなんですか。
小学校の時のですね、学芸会以来ですね。
学芸会
よかったです、貴重な経験ありがとうございます。
とんでもないです、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかすごいすごい、すごいあれにウォーキングに出られてましたよ ね。
3、4ですか、
はい、
3日4日で歩
い、はい、
どういうイベント。
佐世保からですね、はい、島原城までの105キロを、
105キロ、
24時間以内で歩くというウルトラウォークラリーに参加をして
る。すごい、佐世保から島原、
すごい。
普通車でもめったに行かない。
すごい、行かない。
車でも連続で行かんよね。
行かんよね、
うん、
遠い。
ちょっと待って、お、諫早まで歩かれたね、佐世保から。
そうですね、
は
い、すごいですね。
すごい。それは何時間かかりました。
お昼の12時にですね、佐世保を出発をして、
うん、はい、
そしてずっと夕方夜歩いて、翌朝の午前2時ですね、
諫
早の競技場、
競技場まで、うん、
だから14時間ですね。
14時間続け、
はい、うん、そうですね。途中ちょっと休憩は入れますけどね。
まあ、休憩はありだけど、ずっと、は
い
は
い、ほとんど歩いてですね。
うわ、すごい暑かったでしょ。そして12時スタート。
暑いも
ですよね。
豆とか大丈夫ですか。
もう裏は、足の裏はね、もう完全に、あの、なんていうんですか、こうガニ股っていうんですかね。
はいはいはい。
今日もここに来るのにはこんな歩き方で、
なんかこうギクシャクされてます
ね。
ちょっと私もギクシャクしてるんですよ。実を言うと、私もね、あの、平井さんが歩いている時にぎっくり腰やりまして、その同じ時間帯ぐらい、
同時開催、
同時開催、かわいそう。
それこそガニ股でぎっくしゃくしながら、同じ、20歳ぐらい違うんですけども。片方ね、平井さん、おいくつですか、失礼ですけど。
71です。
71歳。
14時間
歩いて、それより年下の私はぎっくり腰でうなっていたという。
でもちょうど60キロぐらいですよね。
そうですね、
あと10キロ頑張れば、うん、エイジシュートでしたね。71で71キロ。
あ、そうか、
すごい。
じゃあ来年は72で72キロ歩くとかっていう。
もう来年よかかい。
まあ諫早もですね、9月29日に 42.19 キロがもう決定してますんで、またそちらも体調が良ければ挑戦してみてください。
そうですね、
はい、
できますね、
はい。
社長さんいらっしゃい。
はい、諫早スイミングセンター平湯陽一社長様にお越しいただいておりますが、会社的にはスイミングがスタートじゃないんですよね。
はい、
そこのとこ一つよろしくお願いします。
そうですね、はい、あの長崎で勤めておりまして、で、まあ、そこを辞めてですね、ちょっと体の具合を悪くしたもんですから、はい、それで、まあ、一人でブラブラしてるうちに、うん、魚が好きだったもんですから、うん、食べるのも好きだし、まあ、釣るのも好きだし、
はいはい、
そしたらあるちょうど機会を得てですね、魚を生かす装置を売ってみないかということになりまして、
あ、そうなんですか。
それで平井物産という会社を設立して、まあ、業務用のイケスですね、
はいはいはい、
あるいはそのトラックで運ぶ水槽とか、
うん、
は
い
は
い、あ、なるほど、
あるいはそのあの魚市場の水槽とかですね、うん、
はいはい、
まあ、水族館の水槽とか、はい、そういうのにどんどんどんどん入っていきました。
うちも水族館
も、はい、あの竹の鮮魚も実は一番最初平井さんにね、はい、
そうですね、
お願いしてたんですけれども、はいはいはい、すごいですね、水族館とかその全般、
ね、
だんだんそんな風にこう広がって、最初は私と家内と二人でやっとったんですけど、だんだんだんだんですね、ちょうど時代がそういう時代だったんですよね、はいはい、まあ、あの生かして、そしてそれを見て食べるという時代がちょうど、
うん、
うね、イケスの時代とちょうどマッチしたようなことでしたね、で、まあ、全国の水族館もだんだんだんだんこう拡張されていきましてね、
はいはい、
大分のマリンパレスとか、
マリンパレスもなんですか、
はいはい、あるいは福岡のマリンワールドとかですね、いろんなところでこう仕事をさせていただきましたですね、
はい、相当でかいですよね、水族館とかなんか、
はい、いや、もうその一部ですけど ね、我々がさせていただくのはですね、やっぱりこう、なんていうんですか、こう自分のところにしかできない技術っていうのは自然と身についてくるんですね、やってたら、あ、例えばもう生けす料理屋さんなんかこう電話あるわけですよ、夜中、
はい、
あ、魚が死んでおるからコンカー言うと、
うわ、呼び出し、
わかるわかる、はい、
ガス屋もそうです、
そうでしょ、
あ、
ほいでこう行くわけですよ、うん、そしたらね、こう横になってるわけですね、魚がね、
はい、
そしてこう魚を触ってやるわけですよ、
うん、
福岡とかね、博多なんかね、割とこうカウンターの中に生けすがあったんですから、
ああ、
みんな見てるわけですね、
はい、
何捨てるかって言って、でこう触ってやるわけですよ、
はい、
そしてね、俺いさやから人ってやから、はい、お元気になってね、お湯でくれんと俺こう帰られんじゃんって
言って、魚さんに、
ね、
魚にこう言ってやる、必ず魚はね泳ぐんですよ。
うわ、すごい、伝わるな。
これがハマチだろうがタイだろうがイシダイだろうが何であろうと、
うわ、
ちゃんと泳いでくれるんですよ。
うわ、伝わるんです
ね。伝わる。
すごい。
すごいですよこれ。
思いが伝わるんですよ、
はい。思いは必ず伝わる。
わかる。
それ実感ですね。
へー、すごい。
それからこのプールの世界っていうのは、
はい、それで、
まあ、形は似てるんですよ。
兄がプールをやってましてですね、はい、それで、まあ、場所は同じところでやってたんですよ、はい、私は1階で作業をやってまして、
同じ建物の中で、
はい、で2階がプールでしたんで、
あ、なるほど、
で、まあ、兄がちょっと病気でね、亡くなったん で、
で、ね、はい、
で後継者がいなかったんですから、
はい、
でもう1階、ね、お前1階やってるって兄貴は2階だからもう同じ建物やからいいやんか、はい、ということで、
うんうん、
両方兼ねて、プールの社長も私がやることになったんですけどね、
2つの会社は掛け持ち、
そうですね、はい、
で今プールにはハイボディとかね、
はい、
ですよね、フィットネスみたいな、ね、
女性専用のフィットネスがありますけどね、
素敵ですよね、
そういうところでやればよかったんですけど ね、
ね、
いきなり腹筋やっちゃったもんで、それで腰やられたっていう
大事ですね、日頃のケア、
あのちゃんと準備、
ハイボディに行きましょう、
ハイボディに行きましょう、はい、準備からちゃんとやらないといけないっていうのがよく分かりました。
で、今はもうその水槽の会社はもうされてなくて、
はいはい、
でもこう いい感じで言っとったらなんで辞められたんですか。
一番はですね、やっぱり需要と供給のバランスですね。
なるほど、
はあ、
あ、一度作ってしまうと、
はい、なかなかですね、次が
壊れない、
壊れない、
頑丈、
はい、それと同時にですね、やっぱりどうしても特殊なもんですからね、
はい、
近くにそういう専門的なお店があるともうできない。
なるほど、
あ、そうか、
うん、
はい、そうですね、
最初の頃はですね、時代とともにどんどんあの、うん、作ってくれ作ってくれ、はい、ということで、はい、作る方が少なかったからよかったんですけ ど、
なるほど、
うん、
でもその切り替えもご縁なんでしょうねきっと。
すごいですね、
はいはい、そのまんまそれだけで言っとったら、はい、あれれってなってたんですよね、
うん、多分そうなってたと思いますね、うん、な
るほど。すごいちゃんとタイミング的にね切り替える時期が来る、うん、そこに乗っかられてるのがすごいです ね、
で、
すね。
でもやっぱりそういうところそういう時にやっぱり素晴らしい人とね、モナコ水族館のね、
え、はい、モナコ、
はい、モナコ、
モナコ、あそこの水族館の館長の奥さんは日本人なんですよ。
え、そうなんですか。
それぞれお友達になりましてね、
すごい。どういう経緯でお友達に。
モナコってあの外国のモナコで飲み屋さんじゃなくて
飲み屋さん、すごい、
すごい、
あもうびっくりしましたよ。
それじゃもう海外まで
水槽って。いやいや、 その時はですね、はい、江ノ島水族館かどっかでですね、はい、仕事をさせていただいた時にそのモナコ水槽っていうのを拝見してね、これはいいなと思って、ぜひ自分でもやってみたいと思って、はいはい、そしたらモナコから来られたんですよ、うん、そして伊勢にね、なんか変な面白いおっさんがおるけどもっていうことであ
、それが平井さん、ね、
はい、そしたらわざわざね伊勢まで来られたんですよ。
すごい、すごい、
びっくりしました。
すごい、
それも引き寄せでしょう ね、 ね、
すごいですね。
でモナコ水槽をねぜひ作らせてくれって言って、
へ、
うん、面白いね、そういう機会もありましたね。
すごいね、
うん、オフは何されてるんですか。オ
フは普段はですね、だいたい家庭菜園。
え、何を作ってらっしゃるんですか。
今はですね、今植えたの、最近植えたのがナスビ。
お、あ、食べるやつですね。
はい、菜園だ、
はい、あ、菜園ね。
なんか
盆栽みたいな
家庭菜園。それと、うん、家庭菜園、まあ、いろんなのね、これからいいですからね。それとミツバチ飼ってます。
は
い
は
い、
ミツバチですか。
日本ミツバチ。
わあ、すごい美味しい、美味しいですね。あれは蜂蜜、もうミツバチ蜂じゃない。
もう何日かのうちに採集します。
うわ、すごい。美味しそう。それを日本ミツバチの蜂蜜、はい、美味しいですよね。
美味しい。
すごいね。うん、
自宅の裏にね、うん、ちょっと空き地がありましてね、はい、そこで家庭菜園と日本ミツバチやってるんですけどね、近所にやっぱりいろんな方がいらっしゃるんですよ、年配の方が。その人たちがね手伝っていただく。
へえ、へえ、いいですね。
それで休憩所もちゃんと作って、酒も飲めるように。
うわ、すごい、え、すごい、なんか別荘のよ。釣り、自分で釣った魚と家庭菜園の野菜と、うん、でそこであの酒飲みながらミツバチの蜂蜜飲み舐める。いいですね、その趣
味
ね。
長生きしますよ、
本当、本当、
人生ですね。
絶対すごい自然的、ね、健康的だしね、こうやって歩かれて。すごい、
で周りの方がね、もう本当皆さん親切でね、はい、もう草取りはしていただけるしね、すごいですよ。去年ね、その夏はね、カントリー選考しても、
はいはいはい、
なんか来るじゃないですか、ブンブンブンブン、うん、なんと蚊帳を買ったんですよ、蚊
帳。うわ、大きい蚊帳、すごい、うん、楽しそう、
12畳の蚊帳を。
うわ、大きい。
あ、そこ宴会用に、
ご近所の宴会用に、
それでそこでね宴会できるような蚊帳を。
すごい、これは幸せ、ね、理想的です。もう本当理想的、今本当近所付き合い薄くなってる中に
ねえ、
こんな楽しいご近所がいらっしゃると皆さん盛り上がりますよね。
いいですよ、
私も仲間に入れてほしい。
お邪魔してください、
お邪魔しましょう。
もう公民館レベルですね。
すごい。
僕はそういうのをね、どんどんどんどんこうね、小さい輪をねいっぱいこう作っていけばね、実際、うんうん、空いてるとこもあるしですね、ミツバチってすぐ来るんですよ。
そうなんですか、うん、
意外とね、そんな難しいもんじゃない。
最初スタートはどうするんですか、どっからか連れてくるんですか。最初、
最初はですね、一つもらったんですよ、友達が同級生から、
その箱ごと、
箱ごと、
あ、
うん、夜、はいはい、こそーっと家へ持ってきた。夜はほら、あのちゃんとお休みになってるからですね。
なるほど、夜しかダメなんですね、はい、なるほど、はい、その意味の夜ね、
はい、そして
どこかから黙って持ってきたとか。
ああ
こそっとどこかから持ってきたわけじゃなくて、う
ん、友達から、ね、
お休み、あのミツバチがお休みしてる、
はい、夜、はい、
そして新たに箱を作りましてね、またそれも近所の人が作る器用な人がおるんですよ、
はい、
もうピシャーと作ってくれて、
そしたら自然と増えるもん
ね。そしたら分蜂といって春先に女王様がね誕生しますので、はい、そしてこう分かれていくわけですよ、
は
い、
あ、そう
でもう一つというのが入って、今もまたね、また増やしてますので、また入ってます。
女王様がどんどん一匹ずつ増えていくっていう感じ、
そうです、
はい、箱ごとに女王様がいらっしゃる感じ、はい、あ、そりゃすごい、
はい、
箱にお一人なんですか。
そうです、
女王様が、
はい、
まあ、ご近所の方も
また、ね、そしてまた女王様が生まれてきたらまたその女王様がまたよそへこう行かれるわけですね。でまた、
うん、
一族老とバーンと連れて行かれるわけです。でどんどんこう増えていくわけですね。
なるほど。それ全然遠くに行ったりはしないんですか。
うん、あんまり来ませんね。もうそしてもう手をやっても全然刺さないしですね、何にもしません、
それもそうなんですか、ね、さっきの魚と一緒ですかね。
ミツバチは特にやっぱりその辺は人間に似てますね。
そうなんです、なんかね、あの蜂っていうだけで刺される
っていう、そう、なんか数でやらないといけないのかなと思いましたけど、それいらないんですか、
はい、いりません。
そうなんだ。
ご近所の方もいい遊び場所がありますよね。
そうですね、皆さん、いいですね。素敵なロイヤルゼリーが。
なんかあのアフリカの話も聞いたことあるんですけどね。
ですね。お聞きしたいです、はい、アフリカの話、ね、
はい。
アフリカなんで行かれたんでしたっけ。
アフリカはですね、先ほど言ってました通り、その水槽の仕事でどんどんどんどんこう日本国内いろんなとこ行くようになったんですね。そうするとやっぱりもうお酒は飲むし、
うんうん、
遊びはひどくなるしですね、もう帰宅時間もわからなくなってしまう、まあ、こういう生活してたらもう子供にも悪いなと思いながら、どうすればいいかなっていうことで、
はい、
それで、まあ、人生経験の豊富な人にね、どうしたらいいですかねとこうお尋ねをしたらば、それはもう簡単なことだと、
はい、
うん、人間の原点に戻ることだよと。
人間の原点
に戻るってどういうことですかって聞いたらば、生まれ故郷に行きなさいって言われて、生まれ故郷はどこですかって言ったら、それはアフリカのタンザニアだって言われて、
人類の生まれ故郷はアフリカのタンザニア、
はい、原点
は
人類の原点、
はい、というふうにその時言われましたね。それで、はい、分かりましたって言って素直に行きました。
すぐ、はい、すぐですか、
はい、
すごいですね。はい、分かりました、
はい、
すぐ行けるっていう
の
ね。
ただね、やっぱり不思議なのは、はい、その時に友達に、ね、旅行会社がいましたんでね、
はいはい、
聞いたんですよ、イサイからね、はいはい、タンザニアまで往復、
はいはいはい、
どのくらいかかるって言ったら100何万かかるって言うんですね。
でしょうね、すごいかかると思います。
移動費だけで
移動費
何年ぐらい前、どのくらい前です
か。もう1900年の一番終わり頃ですかね、2000年ちょうどくらい、
その頃ですね、
30年ぐらい、
何昔でもない
ですね、
はい、
です
ね、はい、
ですから、でもその時ね、もうそんなやっぱお金を持たないから、でやっぱこうやって話すわけ、友達に、
はい、
俺アフリカに、ね、行けって言われたさね、はい、どうかならんやろかって言ったらやっぱなるんですね。
すごい、
お金が寄ってくるんですね。
すごい
ね、うん、
う
ケニア大学というのがあって、
はい、
大村の国立大学と姉妹提携を結んどるから、
はい、そうなんですね、うん、
なんかその辺でね、姉妹提携を結んでるからなんか縁があるはずだからということで、はい、そういう縁でご縁で、行かせてもらったんですよ。
なるほど、
やっぱり言葉に出すって言霊ってすごいですね。
ね、言霊ですね、現実になる、すごい。
だから言うことね、やりたいことを、恥ずかしがらずに、
言葉に出せ、
言葉に出して、こうしたい、ああしたいということをですね。
私あのケニア、タンザニアに行かれた話聞いて、あのやっぱりあの社長さんお金持ちだから違うだろうなぐらいの感じでね、
全然違いましたね。
そうだったんですね、
びっくりですよね、やっぱりね、そうじゃないといけませんよ。
ゾウと遊んだんですか。
はい、もうゾウとは、3日間、
3日間遊んだ、
はい、
3日間
ゾウと遊べる人生なんて初めてだ。
ゾウと3日間過ごしたら楽しいですね。
やっぱりゾウはね、やっぱり大きいしね、やっぱりなんていうんですか、親子、親戚、友達、仲間、はい、もうその縮図ですね、
は
い、3日間一緒にいてたらですね、自分が忘れたことがもうなんていうんですか、走馬灯のようにどんどんどんどん自分の中に入ってきますね。
あの群れで生活するのがもう全く
そう、うん、それ見てたらね、自分の家族に対してどうだったんだろうかとか、友達に対してどうだったんだろうか、会社でどうだったんだろうかと、あるいは自分が属しているね、いろんな会、私は今どういう会という会でお世話になってますけど、
はい、
そういう会でどうだったのかということがね、もう もう反省することばっかりですね。
へえ、そうなんですね。
象を見てて、
象を見てて、俺がってばっかりやってた、おかげっていうのを全然忘れてしまってたというのをね、もうこれが一番の勉強になったような気がしますね。
ゾウさんに学んだタンザニアですね。
そうですね、
人生観変わるタンザニアですね。すごい、
ぜひ変わります。
すごい、皆さんタンザニアに行きましょう。
原点、人類の原点ね。
ただやはりね、あの向こうに2週間以上いましたんでね、はい、家内にはね、ない心配かけて、
ね、
申し訳なかったなっていうふうに思ってますね。
これは前田大樹さんの曲ですね。ギターサウンド流れてますよ。メッセージが来てますね。これミサちゃん行くか。
はい、じゃあメッセージ読ませてもらいます、はい、メッセージ、東京の孫さん。
孫
さん、
東京で聞いてるってこと、
東京にお孫さんいらっしゃるんですね、
はいはい、
こんにちは。
東京で聞いてるってこと
そうそう、そうなんですよ。初めてラジオ聞きました。ゲストはなんと、なんと私のおじいちゃん。
おじいちゃん、
素敵すぎます。
素敵
これからも健康に気をつけてお仕事頑張ってください、はい、自慢のおじいちゃんや ね、
はい、こちらもメッセージいただいております。ソータさん、ソータくん、じいじ頑張っていただいてます。
もう東京ですか、
ね、いえ、これはソータはいい森です。
いい森、
いい森で聞いてください、ね、
あっちこっちで聞いていただいて、
ね、長男の長男、
長男の長男さん、あ、長男の長男さん、
はい、孫です。
孫です。お孫さん何人いらっしゃるんですか。
10人おります。
うわー、賑やかですね。
あら、またほら、どういう会、ランチ会、会員ナンバー2が、
はい、ここも空気薄くなってる。
令和一発目にふさわしいマイペースですねって、今日もね、見学に来ていただいて感謝してます。ありがとうございます。後半へ続きますよ。
後半です。
社長さん、いらっしゃい。
時刻は夕方5時30分を回りました。改めまして、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
ミサネーと
金ちゃんです。
はい、ここで少しブレイクタイムですね、はい、イベントの告知なんですけども、うん、はい、今月ビファーレンが3試合あるんですよね。
そうですね、
11日土曜日が新潟戦、うん、はい、22が横浜戦、
はい、
ね、あ、22はルヴァンですね。
ルヴァンですね。
25が土曜日の徳島戦と、
はい
は
い、
私はこの、ね、うん、3試合ともピッチ周辺におります。
あ、お茶もちゃんと、
はい、オレンジのポロシャツ着てますんでお見かけの際は手を振ってください。
お茶、ね、
お声かけを、
はいはい、この5月11日の土曜日、デーゲームですよね、
はい、
と25日もデーゲームなので、これ竹の鮮魚、あの試合終わった後の、
なるほど、
あの皆さんで一緒に飲みましょうという、
は
い、
恒例の、
はい、
お刺身とビール、
お刺身とビールで乾杯できますので、夜8時まで空いてますので、ぜひあの、はい、スタジアムの帰りにはお立ち寄りください。
行きましょう、
行きましょう。
で、5月23日水曜日ですね、
はい、
中小企業家同友会の月例のテレ、例会ですね、
はい、
18時30分から食楽亭さんですね、
はい、これも面白そうですね。
これはあの、あんず亭さんが報告をされるということでですね、うん、 で21時から食楽亭で懇親会が連続してあるんですけども、うん、
はい、
あの会員以外のゲストの方はなんと2000円で、
うんうん、
お食事と、飲食ができるというですね。
あ、それはね、いいお話を聞いて、飲食もラスクで、
そうですね、
いいですね、
いいですね。
経営者の皆さん、興味ある方は同友会事務局、電話番号095-822-0680、電話番号095-822-0680、ラジオを聞いたとお伝えいただけると結構でございます。
これ経営者に限るんですか？
基本的にはですね、はい、あの経営者の集まりなので、はい、内容がそういうことになっておりますが、
はい、
まあ、これから起業してみようという方とかですね、
そうい
う方もいい、
ね、
ようご相談いただければ、
うん、まあ、はい、そうですね、
ね、はい、一度 ね見に行かれるんですよね、
う
ん、
はい、参加されてみてはいかがでしょうか、はい、それと6月ですね、ちょっと先になりますが22日土曜日のビファーレン戦なんですけど、山形戦がですね、はいはい、九州ガスホールディングスデイということで、
はいはい、
いろいろ企画をしております。これはナイトなんですね、夕方6時スタートのゲームになるかと思います。
6時スタートだと私も行けるかもしれない、
はいはい、それから9月29日飛びますが、はい、ウルトラウォーキング第4回目ですね。
もう4回目になりますね、
はい、諫早雲仙ウルトラウォーキング 42.195キロ&10キロ、
これちょっと涼しくなってるので
9
月29日、
はい、これもお楽しみでしょう、
はい、
それと10月13日日曜日、これ大村湾絶景ライトですね。あの自転車で大村湾を一周するという、
そうなんだ、
これも確か100キロぐらいあるんですよね。
ありますね、
距離的にですね、うん、はい、こういったものが今から秋に向けてずらずらと、もちろん夏にもね、いろんなお祭りとかもあるんですけども、
はい、
またおいおいご紹介できればと、
ね、あんまり先すぎて忘れちゃうんでね、
そうそうそう、
またおいおい、
うん、は
い、
そうですね、
ほどほどで、
はい、
引き続き皆様からのメッセージ、それと差し入れ等もですね、
あ、私甘いもの好きです、
はい、辛いものも金ちゃん番
組で、はい、待ってます、
お待ちしております、よろしくどうぞ、
お待ちしてます、
はい、はい、ファクシミリは0957270840、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM イサハヤの公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆さんお待ちしてます。
社長さんいらっしゃい。
さて後半でございますけど、本日のゲスト、諫早スイミングスクールセンターか、失礼しました、諫早スイミングセンター平井社長様ですね。これ経営者としてのなんかこうミッションといいますか、理念といいますか、そういったお話をしていただけると大変嬉しいのですが、
はい、やっぱり自分でこう仕事をやってる時にはですね、
はい、
やっぱりこう儲からんといかん、損したらいかん、
はい、
というふうにこう考えるんですね、どうしても。
そうですね、
でもそれをやっとったらですね、方向がこうその日その日でこう違う方向にこう行くんですね、物事が、判断がですね、
はいはい、
それでまあ先ほどお話した通り、まあいろんな先生にお話を聞くうちに、それは自分に一本ね、
はい、
なんか足りないんじゃないかなっていうことで、それで、まあ、同友会ではそれを経営理念というふうに言うんですけど、
はい、
それを自分で、まあ、考えるようになりましてね、
うんうん、
だから自分はどういう生き方をしたいのか、
はい、経営理念というのは生き方にも、
そうです、
生き方、
はい、自分がどういう生きたい、生き方をしたいのかっていうことを明確にすることによって、
はい、
あ、自分はこういう生き方をしていこうっていうことに決めると、自然と会社もそういうふうな生き方になっていくんじゃないのかなっていうのを思いますね。
なるほど、
はい、利益だけの追求ではないと。
そうですね、はい、ですから今うちの経営判断っていうのは、
はい、
得か損かということは一切、しておりません、
はい、
判断をするときにそれは自然か不自然じゃないかということですね。
あ、
正しいか間違ってないかということに判断を するようにしてます、
はい、
そうすると意外とブレないんですね、うん、
あ、それはあれですか、人としてというところも大きいんですか、
はい、もちろんそれが一番大きいと思いますね、うんうん、やっぱり企業は人ですからですね、ですからうちの経営理念は我が社は何のためにあるのかと問われた時に、
はい、
我が社は人々を幸せにするために存在するというふうにしてます、
はい、
ですから社員が幸せにならない企業は、うん、企業としてはちょっとどうなのかなっていうのが私の一番の考え方だと思ってます。
確かに、ね、はい、自分が幸せじゃないと人を幸せにはできないっていうところ、ね、
そうですね、はい、
うん、
みんながやっぱり自分が幸せになりたいように、うんうん、みんながやっぱり幸せになりたいという、はい、うんうん、
そうですね、うん、
でもそれが、うん、私は以前はね、俺さえ良ければいいと、
うん、
自分さえゴルフ上手くなればいい、自分さえ上手く、うんうん、なんていうんですかね、うまいもの食ってればいいとかね、うん、どうしても自己中心的なところが多々やっぱりあったような気がしますのでね、はい、やっぱりそれがどういう会に入っていろんな人と出会うことによって、
はい、
どんどんどんどんその辺が少しずつですね、こう勉強させていただいたように感じますね。これもどういう会の本当おかげだと思ってます、
は
い
は
い、
平社長はどういう会歴どのくらいなんですか。
入ったのが、昭和、何年でしたかね、35年ぐらいですかね。
35年、
はい、
生まれる前
え誰が
私たちが、
はい、
あ、
すごい
ですね。ただもう長いことその勉強されてる、
うん、ただその頃はですね、もう先輩から入れって言われて、はいって言ってただ入ってただけですね、
最初はね。
最初は
よく遊んだ時代もあった、はい、ということですよね、
はいはい、まあ、その頃は長崎にどういう会がありましたんで、
ああ、そうですね、別れる前ですからね、まだまだ、はい、
はい、
もう今ありませんけどね、長崎グランドホテルっていうところは霊会場だったんですね、
う
ん、
そうですね、
もうすごいホテルだった、あれがないんですからね、今は
ですね、
考えられないですよ ね、 ね、
考えられないですよ、はい、
ですね、
どんどんやっぱり流れて行くのがどんどん早くなっていくような気がしますね、
はいはい、なるほどね、
うん、ただやっぱり変わらないのが先ほど上野さんがおっしゃったやっぱりミッション、何のために会社をやってるのかっていうことをしっかりやっぱり自分の中で確固たる志を持つことじゃないでしょうかね、
はいはい、ですね、
うん、偉そうにわけじゃないですけど、本当にこれを僕はやっぱり持たないと大変な時代になってくるんじゃないかなと思います。
特にこれからですね、
は
い、ですね、はい、今までのようにはいかんぞよという時代がどうやら来そうなんですけどね、
そうですね、
ゾウさんにも学んだしですね。
ゾウさんに教えてもらった、
うん、
どういう回とゾウさんと、
どういう回とゾウさんと、あとほら魚、ね、それと何だっけ、
蜂、近所の方、
近所の方、
近所の方
師匠だらけですと、
ね、でもね、全てを ね、 取り込まれるんですね、素直に、
ね、
うん、
すごいと思います。
うん、
すごく素直でいらっしゃって、
ですよね、
すごい私雲の上のような方だ、もう重鎮じゃないですか、諫早の平井さんって、
本当ですね、
雲の上のような方だと思ってたら、すごく姿勢もこんな姿勢だって
、ね、
素晴らしいなと思います。
本当勉強になりますよ ね、 すね、こちらが、
うん、でいつも楽しそうだしですね、
ですね、
何よりもやっぱり楽しそうな、うん、
優しい笑顔が、
優しそうだし、ね、だから皆さんが周りにね、
ですね、
みんなこう
集まってこられるんですね、
ですね、今後のあれですか、会社のその承継みたいなことはもうぼちぼち考えられてあるんですか。
そうですね、まあもう年も71ですのでね、はい、まあ息子も3年ほど前に帰ってきてくれて、
はいはい、
一緒に仕事をさせてもらってますのでね、はいはい、まあ、その辺は彼なりに一生懸命考えてくれてると思っております。
楽しみですね、
はいはい、
でもそういう後継まで準備できてたらやりがいもありますよ ね、
うん、そうですね、はい、
この間同友会で質問ありましたね、平井さん何歳までやられますかっていう、
はい、
あれ、
はい、やっぱり生涯現役ではやりたいと思ってますね。
さすがです、
はい、はい、
ですね、
はい、
これがありきの遊びありですね。
そうですね、
うん、
だと思います、はい、元気のもと、
本当ですよね。
どういうか若い人、体育さんいますからね、やっぱりそういう人と、うん、霊界で話して懇親会でね、腹割っていろんなことを話したらですね、大変 いいと思いますね。やはり自分が出て行って、出て行ってそこでいろんなものを学ばせてもらうという姿勢をすべきじゃないでしょうかね。
素晴らしい姿勢ですね。なんかあの若いもんに説教するとかって言われじゃなくて、ね、もう一緒になってっていうのが ね、 ね、
優しいもんね。優しい。でも時々ガツンってくる
よね。私まだガツンはやられてないので今からかな。
ガツンとやられてる人が結構いるんだ。
やられてる人、若い人たちがね。
でもそうやって言っていただけるのが ね、普通そのですよね、あのいろんな異業種の会でもそこまで本音で言わないじゃないですか、うん、表面のところでこう付き合うからですね、うん、で同友会はあの会員の年齢の上限がないので果てしなく上まであるので、
あ、ですね、
若い異業種会って例えば40までとか、うん、45までとかこうあるじゃない、うん、卒業があるけど、うん、同友会卒業がないからですね、
うん、いいですよね、生涯
すごいですもんね、幅が。
だから生涯若いんですよね。
ですね、本当に若い、
うん、60キロ歩こうというその気迫がすごいですもんね。
ですよね、
いや普通やったらもう年明けさんなんとはっていう、もう聞き慣れたセリフしか聞かないじゃないですか、うん、
14時間ですよ。素晴らしい。いやでもなんかこう少年みたいなところも持ってらっしゃるから魅力的なんでしょうね。
ね、
とてもなんか、うん、感性が豊かでらっしゃるなと思います。
もうちょっと金ちゃんの目がハートになってるん
です。ハートになってますか。
ね、面白いね。
人生面白がですよね。
面白いですね。
いろんな人がいるし ね、 ね、本当だからいろんな人がいて。いろんな人がいていろんな人ことがあって面白いってね言いますけど、うん、やっぱり嫌な人は嫌なんですよね、やっぱり。、うん、でもそれをねやっぱり、うん、あー本当あんた面白かねということでね受け入れられるか、
う
ん、
面白かれるかっていうことです、
ね、そこじゃないのかなと思いますね、うん、最終的にはね、うん
うん、全てをですね、
そうですね、
いい方向にこう転化できるかっていうところなんでしょうね。
私を嫌な人嫌いな人もたくさん世の中には、ね、いらっしゃるはずですよ、ね、
いやいや、
うん、それはみんなそうですよ、
みんなそうです、うん
ね、だからやっぱりいろんなことがあるんだけども、うん、ああそうね、うん、面白かねって言ったらもうそれで、ね、波風立たないわけだから、
さすがです、
すごいこと聞きます。面白かねってそれ素晴らしい言葉ですね。
素晴らしいです ね、
ね、うん、ああもういろいろ文句言われても、うん、そうね面白かねでも
いいですね、
全て OK になるっていう、うん、いただきました、
うん、そうね、この言葉なかなかいいアドバイスですねって言わんばさ、そういう時は、
ね、
うん、
本当に
意地悪されてる時はさ、うん、もうなかなかやるな、うん、
面白かですね。
面白かですね、いいですね。
ですね、
社長さんいらっしゃい。
さあ5時45分を回りましたよ。という間ですよね。
本当にあっという間ですね。
平井社長どうだったですか。
あっという間ですね、
うんうん、楽しいですね。
楽しいでしょ、うん、また来てくださいね、
は
い、
またぜひぜひ、
ぜひ。
だんだんこう病みつきになるんですよ、そのラジオ中。
そうでしょうね、
もうちょっと喋りたかったなって思うでしょ。
そうなんですよ、
いいですね。
なんかこの後打ち上げらしいですね。
そうですね、なんか歩いたうちご褒美でね、
ウォーキングの、うん、
うん、なんかスッポンを食べさせてくれる。
すごい、また元気になりますね。また元気になって
歩こうという、はい、
ですね。
じゃあ、今度あのウルトラウォーキングでみんなで歩こう、う
ん、またなんかそこら辺にこう照準絞っていただけると嬉しいですね、うん、またメッセージが来てるんですよ、
はい、
そうですか、
これ行くか、こう行くか、
はい、メッセージ金庫番さんからですね、はあ、社長ラジオ聞いてますよ。頑張ってください。
あ、会社の方。
ウォークラリーお疲れ様でした。これからも元気で無理せずに楽しんで人生を謳歌してください。絵文字付きです。
はい、こちらもいただいてます。5人の父マー君、平湯相談役令和維新楽しみにしてます。準備大変ですが頑張ってついていきます。
ああマー君ね、お誕生日おめでとうございます。5人目が
生まれたというあの
子だくさんのマー君ですね。
5人の父マー君って書いて
ある。すごいね、
すごいね、
まだ来てますよ、うん、お孫さんじゃないですか、隼人君、
隼人君、
ちゃんと聞いてるよ、じいじ頑張れ。
じいじ頑張ってますよ。
これもしかしたら本人が入力したかもしれない。
すごい
な。おいくつですか、隼人
君。1年生なんですよ。
あ、じゃあ自分で入力できる。あ、
入力できる、全部開くんです。あ
の105の時ですね、はい、1つ目のチェックポイントが、うん、そのそのぎなんですね、
はい、
でそのぎで来てたんですよ、
はい、
ここへそのぎに、
お孫さん
どこにいらっしゃる、
激励に、
うわ、
今あの今村に住んでるんですけどね、
今村って大村ですか、
大村の、
大村からそのぎまで来
た、うん、はい、来たんですよ、それでね、じいじ大変やろ、うん、歩くとね、うん、大変やからもうやめてさ、帰りにね、僕たちと一緒に焼肉食べて帰ろうって言ってんですよ。
心配したのね。
もうこれにはね、参りましたね。もうやめようかな。どんどんその時思いましたね。
そっかそっか、じじも焼肉食べ行くわって言いたいですよね。
やるな。
はやとくん、かわい
い。面白いね。
本当にいい思い出ですよ。
いやー、でも60キロはね。
もともとなんで歩こうかってなったんですか、
今回ですか、はい、いや今回はそのフォーラムの実行委員長をですね、はい、あの、はい、仰せつかったもんですから、なんか自分の中でもね、ちょっと踏ん切りっていうか、はいはい、なんかあのなんかやりたいなっていうことで、ちょっと歩いてみようかなっていう、
そういう意味だったん
です
か、
締め切り日もだったですね、
あ、その10月の経営フォーラムのことですね、
そうですね、はい、はい、その実行委員長に決まった頃がちょうどもう締め切り日に近かったんですからね、
じゃあもうそれに向けて俺もチャレンジするぞ、はい、みたいな感じで、
すごいですね、
素晴らしい、
いい話をたくさんありがとうございました、
ありがとうございました、勉強になりました、
本当に勉強になりました、
さてこの番組はですね、県央やその周辺で明るく元気に活躍されている企業やお店の経営者さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていく番組です。とともに、これからお店を出してみたいとかですね、会社を経営してみたいという夢をお持ちの方や学生さんとか、もう可能性は無限大だと思うわけです。
どんだけ、
どんだけですよ ね、 すね、なんとなく諦めてるあなた、お台所しながらお聞きの奥様、人生100年時代に途中入でございます、途中入でございます。悩んでる暇があったら図書館へ行こう、実際にやってる人と仲良くなろう、希望やヒントが山ほど転がってますよ、ね、さあ今日もエンディングはかのだんだん有名になってきました、
そうですね、
うん、もうイントロで分かるっぽくなってきた ね、
いいですね、
うん、
分かるね、
うん、あ、ソアだ、
いいです ね、 ね、この曲も
いい曲歌ってます ね、
曲ですね、
本日のゲストは諫早スイミングセンター平湯陽一さん、誠にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、ね、ありがとうございました、こちらこそ、
来週のゲストなんですけど、
はい、
ウェスリアン大学、
お、
佐藤学長、
学長、
すごいです、学長さん、
すごい、いらっしゃいますか、
お越しいただきますよ、はい、楽しみにですね、社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と、みあ、ごめん、もう一回いくわ、社長さんいらっしゃい、お相手の
上野屋と
ミサネーと
金ちゃんでした、
あれでは全員でにぎやかに、せーの、
また来週、
バイバイ、バイバイ。
怖い言葉思い出す、
社長さんいらっしゃい、この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。
繰り返した。 私に恋はできない、泣いているだけ。あなたは私に恋をください、わかっているの。あなたもどうせ同じだけど、大好き大好き。私にとって怖い言葉、好き好き好きが嫌いだった。